おはようございます。礼拝に来られた会衆の皆様、お一人お一人を心から歓迎いたします。ただいまより2023年9月17日第3礼拝を始めます。前奏のうちに神様の前に静まって心を整えましょう。それでは聖歌322番を持って神様に賛美を捧げましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。それでは司会者がお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのその尊いお名前を心から賛美いたします。今日もあなたの招きに応じて礼拝に出席することができ、ここから一週間を始めることができる幸いを感謝いたします。神様、先週一週間の 歩みを振り返るとき、私たちの歩みはどのようなものだったでしょうか。謙遜や柔和、寛容や愛などの神様から来る平和や一致を持って歩むことができていたでしょうか。振り返るとすぐに神様から離れようとし、自分中心な思いに支配され、愛の足りない自分に気がつかされます。自分自身の足りなさのゆえに、罪のゆえに、今あなたの前に頭を垂れ悔い改めます。あなた様は争いではなく平和を、分断ではなく一致を与えてくださるお方、教会である私たちを愛で覆い一つにしてくださるお方です。あなたのその御心が今この地において、この教会においてなされますように。どうぞ心を開いて今日語られる御言葉を聞き、神様からの一致を知り、また体験することができますように。神様、孫雲先生をありがとうございます。孫雲先生は3年半の土浦恵教会での宣教協力士としての働きを終えようとしており、韓国に戻られます。これまでの孫雲先生の御言葉と奉仕のお働きに心から感謝をいたします。どうぞ孫雲先生、またご家族の韓国での新しい歩みの上に、神様からの導きと豊かな祝福がありますように。神様、この礼拝を始めから終わりまでお導きください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを心を合わせて祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。ようこそ恵み教会礼拝にお越しくださいました。今日からまたエペソ人への手紙に戻って、聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思っております。エペソ人への手紙4章3節から6節の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書を開いてください。新約聖書エペソ人への手紙 4章3節から6節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章3節から6節の御言葉です。お読みいたします。平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。なぜここまで使徒パウロは口酸っぱく一致、一つ、ただ一人ということを強調しなければならないのでしょうか。それは私たちのうちに一致し、一つになり、ただお一方にあってピタッとピタッと合うということを拒みたい根深い悪い性質が私たちのうちにあるからですね。言葉を変えますと、私が神であるということです。私が神であるということですね。私にこそ正しい判断があるんだと、私の考え、私の知識、私の経験、私の行い、私の出身、私の背景、私の趣味や趣向、私のアドバイスこそ物事を裁くに値し、人を裁くことにおいても正義となり得、正しいんだという思い込みがどうしたって私たちを突き動かしていってしまいます。イエス・キリストを信じるクリスチャンは、曲がりなりにも天地万物をお作りになった唯一の作り主なる父なる神様を信じ、また唯一の救い主イエス・キリストを信じ、そしてその信じる心を与えてくださっている私たちのうちに住んでおられる聖霊なる神様を信じるものであるがために、私が神である、私が神であるなんていうことは普通は口にすることもなければ、あえて思ったり考えたりすることもないでしょう。でもしかし、私たちの日常に現れる、私たちの日常生活に現れる私たちの現実の姿を見ていますと、ありとあらゆるところで、あたかも私が神であるという言動がそこかしこに見られますね。意識してそうであるならば、ちょっとと言いましょうか、だいぶ厄介かもしれませんが、意識せずとも全ての言動と言っても過言ではないくらいに、私たちの全ての言動にはあたかも私が神であるというようなことが表現されてしまいます。さらに厄介なことには、他者が、他の人がそう表現したときには敏感に反応することができますけれども、自分がそうしたときにはほぼ気づきません。イエス様がマタイの福音書7章で、あなた方は兄弟の目の中にある塵はとてもとてもよく見えるけれども、あなた方の目の中にある木の丸田んぼは見えないですねとおっしゃられましたが、その通りなのが、他者を押しのけようとする私たちの巧妙に悪質な罪深い姿ですね。使徒パウロが書いた手紙は新約聖書の中に13ありますけれども、このエポ書、今読んだこのエペソ書を含めて、そのすべての手紙の中で一致できていない、一つでない、ただお一方ではないという内容が記されています。つまりパウロ先生が書いたすべての手紙の書くきっかけとか、または動機になったもののうちの一つが、一致できていない、一つでない、ただお一方ではないという巧妙に悪質な罪深い教会の姿だったり、クリスチャンの姿であるということですね。言うなれば、もともといわゆる立派なクリスチャンなんていうのは花から存在しないし、存在し得ないということです。 なので私たちはまず教会をまっとうに理解する必要がありますね。エペソ書はこのエペソ書は教会を理解し、その教会理解を教会の中で実践し、教会の中ばかりか自らが、私たち自らが置かれているその社会的状況の中でも実践していくことを目的として書かれました。教会は信心深い、敬虔な、素晴らしい、人格に長けた聖人たちの集まりではありません。霊的に見れば悪魔の傘下に属し、喜んで空中の権威を持つサタンの指し示す偽りの栄光と偽りの富と偽りの幸いを受け入れ、それを得ることを人生の目標にしながら罪の中でもがき、うめき、足が折れ、手が折れ、頭に傷を負い、ありとあらゆるところがボロボロな霊的死人であったところから、ただ恵みによってイエス様のところに一目散に駆け寄ってきた者たちがクリスチャンであり、またそんな者たちの集まりが教会ですね。誇れるものなんか何一つありません。生まれながらに備わっている条件の違いだったり、生まれた後に備わった人生経験の違いだったり、今身につけている物品や社会的地位などの肉的なものばかりか、霊的なものに至ってはさらに神の前に誇れるものなんか何一つございません。なので当然ながら、そんな私たちが私たちの行いで天国に行くことなんかできないですね。天国に行くことはできないですね。たとえその人生の 99.9% が善であったとしても、残りの 0.1% の悪ゆえに天国に行くことはできません。天国に入るための絶対条件が 100% 完全な義ですね。じゃあ誰が天国に行けますか。誰が天国に行きますか。そんな条件が目の前にあったら、99.9% の善なんていう到底ありえない数値どころか、数少ない私たちの善だと言い張る行為、人様のために行ったと自称する良いと思われる行為でさえも、その人様のためではなく自分のため、自分は他の人とは違うんだということを見せつけ、自らに言い聞かせ、自らに誇り、自らを鼓舞するために行った、自分自身を動機としたものであって、 100% 純粋に人様を動機としてやったものなんか何一つありません。いやいや、そんなことありませんよと、もし思われたならば、そう思われたこと自体が自分自身を動機にした善だと言い張る。実のところ善の皮をかぶった悪なる偽善であるということの証拠になってしまうほどに、私たちの中に義とか善とか正しさはないですね。ございません。あのブッダでさえもなぜ修行をしたのか、自分の罪に苛まれたからですね。自分の罪に苛まれて、罪ゆえの人生の虚しさに苛まれたからです。そうして行き着くところ、人生には何もない、空という答えにならない、答えを装った思いを心に苦虫を噛みつぶしたように抱いただけなのに、それを後の人たちが偶像化して、モデル化して、あたかもそこに道があるかのようにでっち上げていってしまった。もちろん全ての人が抱く魂の救済に対する渇望がそうさせたとも言えるかもしれませんが、結局は自分を何者かにしたい、何か立派なものであれるはずだ、神だってなれるという他者との違いを見せつける、一致一つ、ただお一方という真理から離れた悪質な思いをオカルト的に具現化させたものだと言えるでしょう。私たちのうちに天国に入れるほどの義や善はございません。ありません。 この天の下に私たち人間に与えられている天国に入れる唯一の救いの道はイエス・キリスト以外与えられていないですね。使徒パウロの13の手紙の中で、13書いたその手紙の中で最も多くこう繰り返し使った言葉というのはギリシャ語のエンクリストという言葉だそうです。エンクリストですね、英語で言いますとインクライストですね。インクライスト、キリストの中にあって、からキリストのうちにあって、キリストにあってという意味の言葉ですね。つまり私たちの力ではどうすることもできないことをイエス・キリストの中に入ることによってのみ、イエス・キリストのうちに入れられることによってのみ天国への道があり救いがあるということです。その中に入るから、ただ恵みによって罪なきイエス・キリストの中に入れられたからこそ、それをもって神は私たちに罪を見出さないと確約なさいました。キリストのうちにあるので、キリストと同じように、キリストのうちに入れられたので、キリストと同じように罪なきものとみなしてくださって、 99.9% の善でも入ることのできない天の御国に、新しい地と新しい地に 100% 義なるものだと見出してくださって、認めてくださって、入れてくださるというんですね。それがクリスチャンであり教会です。私たちに誇れるものなんか何一つないですね。私たちがしたことといえば、恵みによってイエスは我が救い主だと告白しただけです。でもその告白さえも私たちの力や能力によってしたものではなくて、神の許しと恵みによってさせていただいたものですね。歩き始めた、本当よちよち歩きの赤ちゃんの手をこうギュッと握って一緒に歩いていたお父さんが、よくできましたねって、すごいですねとこう言ってあげると、赤ちゃんがあたかも自分の力で歩いたかのようにホクホクした表情になって、お持ちになっているのと似ているのかもしれません。ですがそんなことはきれいさっぱり忘れてか、なかなか思いつかないのか、クリスチャンたちは、教会は、自分たち自ら自分たちの中に他者と比較して立派だと思えるようなところがあると、立派だと思えるようなところを探して、見つかったと勘違いし、その立派だと思い込んでいるようなことを思って、一つただお一方というイエス様がなしてくださって、その完成へと向かっている神の技に反していることをしていると、今使徒パウロは言うわけですね。私たちは皆でただ一人の主に従い、ただ一人の主に仕えています。エペソ人への手紙の4章3節にこういう言葉がありますね。御霊による一致を熱心に保ちなさい、御霊による一致を熱心に保ちなさいという言葉がありますけれども、私たちは一致するために集まった者たちではありません。一致するために集まったのではなくて、一つであるがために集まっていて、一つであるがために一致している者たちです。ここで一つこう皆さんに質問したいと思うんですけれども、物を食べている時でも話している時でも、ここ最近私はこう寝ている時にもしてしまって、いたっと言ってこう起きてしまうんですけれども、歯で舌をこう噛んでしまったり、口の内側の、ね、考えただけでも痛いですよね、口の頬の内側の部分をこう噛んでしまったときに、噛んだ歯が痛いでしょうか、噛まれた舌や頬が痛いでしょうか、どっちが痛いでしょうか。私が痛いんです。舌が痛いことは私が痛いことであり、歯が痛いことも私が痛いことですね。これが一致であり一つであるということです。舌が歯に向かって、舌が歯に向かって、なんで俺を噛んだんだと怒って、寝ている間に口の中をこねくり回して全ての歯を抜いてしまうなんていうことはありません。逆に歯が、なんてお前邪魔な存在なんだと、 歯の平穏を保つために舌をさらに噛んで傷つけ取り除けようとするようなことなんか決してないですね。例えば親知らずでも虫歯でも一つの歯が痛かったら、この大きな体に比較したらほんの小さな部位ですけれども、その一つの歯の痛みに全神経全身体を用いてその痛みに同調しよくしようと努めますね。手を使い目を使い頭を使っていい歯医者を探したら、忙しい中でもなんとか時間を作って手を動かして足を動かして車を運転して歯医者に向かっていって、どう痛いのかを肺を用いて心臓を用いて口や舌を用いて説明をして、全身を持って私という89キロある一人の人が 1.5 グラムほどしかない小さな歯の治療を受けます。弱いところに全身全神経を集中させて、その弱さに合わせその痛みを共にすることで体全体を健全に保とうとしますね。体のどんな小さな部位が痛かったとしても、その部位が痛いのではなくて私が痛いんです。私が痛いんですね。これが一致であり一つであるということです。私たちは確かにこう初めから痛みなんかなければいいと思ってしまうところがあるかもしれませんけれども、痛みを通して私たちは遅まきながら今更ながらに体は一つであるということを悟っていきますね。歯は歯で舌は舌であるのではなくて、歯も私で舌も私であるという至って当たり前のことを痛みを通して知っていくんです。信仰生活におけるさまざまな問題というのは、教会を理解しなければ解決しないということをこのエペソ書は教えてくれますけれども、私たちに起こる信仰上のそのさまざまな問題をどんなに個人的なレベルで解決しようとしてもなかなか答えを得ることはできない。多くの信仰上の問題は教会とは何なのかということを理解したときに解けていきます。問題や痛みが起こらないことが回答ではなくて、その問題や痛みを通してどのような意図があるのかを悟っていくのが教会であって、キリストをすべてのものの上立つ頭とするキリストの体なる教会ですね。ゆえに私たちは一つです。皆で共にただお一人の主に仕え一つの体として呼び出された神の民であって神の子という尊い身分をいただいて、皆が同等の神の国の市民ですね。なのでもし罪がある面で分離であって神様からの独立であって神様が忌み嫌われなさる高慢であるならば、キリストによって新しく生まれた人々には罪の性質である分離とか独立という結果が取り払われて、そこには神様の一体があって神様との有機的な深い交わりがあって、その有機的な深い交わりを通して分裂と争いではない一致した愛が当然の実りとして伴いますね。比較的どこの教会に行ってもよくあることかもしれませんが、ある教会でこういうことがありました。その教会の牧師が争っている2人の信徒リーダーの方々に、なぜ争っているのですかとお聞きしたところ、これこれこのようにすることが神様に栄光を期すことになると思うんですけれども、この人は違うと、あれあれあのようにすることが神の栄光になると言うじゃないですかと答えました。すると牧師が、そうですか、あなたも神様の栄光のためにしようとおっしゃり、あなたも神様の栄光のためにとおっしゃるのに、じゃあなぜ争うのですか。このようにすることが神様の栄光になる、あのようにすることが神様の栄光になるとおっしゃいますけれども、そのどちらよりも根本的なことは、お二人が争わないことこそが神様の栄光になります。これはいわば神様の栄光について言ってますけれども、 神様の栄光よりも神様の栄光を見据えることができている私自身がどれだけ立派な人なのかということの方がはるかに先立っているということですね。神様の栄光を口にしながら結局のところ自分の栄光を求めている。自分の立派さを神の栄光という言葉にすり替えて表そうとしているということですね。まさに自分でも気づき得ない、他者を押しのけ自分の正しさを主張しようとする私たちのうちにある巧妙に悪質な罪深さですね。もし兄弟が愚かなことに我を通し意地を張っていたとしても、むしろそれに屈服して一つ心となってあげることの方が良いということですね。聖書それを私たち教えてくれますね。教会は常に最も合理的な方法で仕事をする場ではありません。教会はいつも全てのことを迅速に行い、無駄がなく利益を上げ、抜け目なく滑らかに物事をやり遂げる場ではありません。教会はいつも全て一つであり続けることを熱心に保ち続けるために、ある時は知識が無知の前にひざまずく場です。知識が無知の前にひざまずく場であり、賢いことが愚かなことに譲歩し歩み寄る場ですね。持っているものが持っていないものに仕えていき、自分のことに隣人を他者を巻き込む代わりに、隣人のことを他者のことに自分が巻き込まれていくことを通して、その麗しさを光り輝かせる場として期待されているのが教会ですね。だからといって聖人君主のような人になりなさいとか、立派なクリスチャンになりなさいとか、倫理道徳的に素晴らしい人になりなさいということではありません。ここ最近、頭に来てもアホとは戦うな、すごい題目ですけれども、頭に来てもアホとは戦うななんていう本がベストセラーになっていますけれども、無理に自分を殺して無理に怒ることを我慢して、こんなやつと争ったらこっちまでアホになるなんていう思いで避けたり耐えたりするのは、結局自分を誇ることであり、慣れもしない聖人君主のように倫理道徳的に立派な人になることを追求することと同じですね。キリスト者が無知の前にひざまずき、愚かなことに歩み寄り、持っていないものに仕え、隣人のことに他者のことに巻き込まれていくことは、こんなやつと争ったらこっちまでアホになるなんていうことのためではなくて、罪とは何で罪人とは何なのかということを知っているからこそですね。罪は憎いけれども、人は罪ゆえに歪んでいるのであって、その人自体を罵りけなす必要はないということを知っているからこそのことですね。周りなりにも罪がどれだけ粘着質があって、どれだけ嫌なもので、どれだけ巧妙で残酷だということを曲がりなりにも知っているからこそですね、罪というものを知っているからこそ、互いに致し方ないことを認めて互いに受け入れ許し合わずにはいられなくなるんです。罪を許すんじゃないですよ。罪を許すのではなくて、罪に浸っている自分自身の姿が重なって見えてこずにはいられず、主の憐れみと慈しみを共にお与えくださいと祈らずにはいられない心が湧いてくるんですね。キリストの心が7の70倍許しなさいという慈しみと憐れみの気持ちを願わずにはいられない心が、聖霊によって与えられ、与えられたならば、その与えられた気持ちを拒まずにはいられないことによるんです。拒む方が苦しくなることによるんですね。教会はいつでもそうですけれども、ある面においてはとても優れているのに、ある面においては支離滅裂でめちゃくちゃな人間同士の集まっているところです。そしてそのことをイエス・キリストを信じ知ったがために互いに認めずにはいられない人たちの集まりですね。なのでそこには慈しみがありえますし、憐れみがありえますし、許しがありえますし、 待つということがありえますし、期待するということがありますし、裁く前に自らの姿を見つめようとする姿勢が見られますし、自分ができて人ができていないところよりも、その人にはできて自分にできていないところに目が行き心が向けますし、自分とその人の違いは人格的レベルとか信仰的水準が違うのではなくて、持っている罪が明らかになっているのか明らかになっていないのか、バレちゃったのかバレていないのか、自分で覆い隠しまたは神の憐れみによって覆い隠されているのかいないのかの違いでしかなく、全く同じような性質の罪を持っている抱えているということにおいては何の違いもないと、私が優れあの人が劣っているなんてことを胸を張って言おう、胸を張って言うことなんかできず、ただイエス様の十字架の前にひれ伏し、イエス様が流された血潮2、3滴だけで十分ですじゃなくて、イエス様あなたが流されたその血潮の全てが必要なんですと、今も神の憐れみを日々必要としている罪人であることを告白できるところが教会ですね。そうしてただ一人の主にあって一つの体であることを一つの信仰によって熱心に保ち続けようと努めるところが教会ですね。おとといの金曜日の夕方に、まだ一度もお会いしたことのないある牧師先生からこう突然お電話をいただいて、サークルメーカーという本を日本に紹介してくださりありがとうございますっていう、本当もうただただ恐縮するばかりでしたけれども、今オンラインライブ流れてないですけれども、佐藤さんさっきいらっしゃってね、お二人のことも聞かれましたが、そのお話の中でその牧師先生が心に響くことをこうお話してくださったんですけれども、こういうお話でした。恵みという漢字の意味についてなんですね。恵みという漢字出ますか。この恵みという漢字は一日中十字架を心に抱くという字なんですって言うんです。一日中十字架を心に抱くというのが恵みという字なんです。恵みとは一日中十字架を心に生きること、これが恵みだと教えてくださいました。この言葉を本先生に捧げますとおっしゃってお電話をお切りになったんですね。本当こうしみじみと心に響きました。ちょうどこのメッセージを準備している時にいただいたお電話だったので、まさに全て一つであることを熱心に保ち続けるために、時に無知の前にひざまずき、愚かなものに歩み寄り、持っていないものに仕え、隣人の他者のことに巻き込まれていくことは、一日中十字架を心に抱く恵みによって私たちに与えられるキリストの心だと思わされました。ピリピ人の手紙2章に行っていますね。ピリピ書2章ですね。エペソの次になります。ピリピ書2章ピリピ2章1節から、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。私たちがいつもこうはらんでいる危険といいましょうか、こう頑固さは、私が正しいと思うことは必ずやらなければならないということですね。私が正しいと思うことは必ずやらなければならない。もちろん 正しいことをやることは正しいことでしょうが、その正しいことが正しくあるためには、そのもの自体が正しいのか正しくないのかということを問うと同時に、正しい方法でやらなければなりません。もし正しい方法でやれたならば、それは正しいことなのでしょう。でも正しいと思うことを正しい方法でやれなかったならば、それは正しいのではないですね。正しいことではないですね。じゃあ正しい方法とは何でしょうか。正しい方法とは何でしょうか。イエス・キリストがなさった方法ですね。譲歩すること、譲ること、無知の前にひざまずくこと、愚かなことに歩みより、持っていないものに仕え、隣人のことに巻き込まれていくこと、これがイエス様がお取りになった正しい方法です。じゃあ何のために。同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、思いを一つにして神の喜びを満たすためにですね、ピリピの2章5節から、もうちょっと読んでみますね。5節から、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス・キリストは、父なる神が望まれる正しいことをなさるために、全くもって正しくない不正まみれの不条理な死にまで従われるほどに譲歩し、ひざまずき、歩みより仕え、巻き込まれていきました。それによってイエス様がなさったことは正しいことだったというのが明らかになるんですね。イエス様は正しいことを正しくない、つまり壊してでも我を通すという正しくない方法をお取りになることはありませんでした。正しくない不正まみれの不条理な死にまで従われていったんですね。教会は正しいことを追求するところではありません。イエス様がなされた正しい方法、すなわち譲る、譲歩する、慰めと愛情と交わりと憐れみのうちに人を自分よりも優れたものと思い死にまで従い、後の結果は神様にお委ねするところが教会です。死にまで従い、後の結果は神様にお委ねするところが教会で、私たちクリスチャンですね。戦うことに、争うことに、競争することに、批判することに、罵ることに、陰口を言うことに慣れ親しんでいる私たちには、この聖書の語る教会はあまり馴染みがなく、慣れないところなのかもしれません。だから聖書の語らない教会を勝手にイメージして作ってきますね。でもあまり馴染みがなく、慣れないところだからこそ、そこに信仰的訓練があるわけですね。キリストにあって一つであることを熱心に保ち続けるために、無知の前にひざまずき、愚かなことに歩みより、持っていないものに仕え、隣人のことに、他者のことに巻き込まれていくという、世とは違う神の義を生きるよう特別な天の御国の訓練を受けるところが教会です。私が武器だと思っていたものが武器ではなく、私が財産だと思っていたものが財産ではなく、私が誇りだとプライドだと思っていたものが誇りでもプライドでもなく、私が正しいと思っていたものが正しくもなく、私が良い方法だと思っていたものが良い方法でもなく、いいやり方だと思っていたものがいいやり方ではないということを経験させられていくのが教会ですね。全くもって世の価値観が反映されないところが教会です。ヨハネの福音書の13章に行ってみますね。13章12節から、 ヨハネの福音書13章12節から。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方をまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に言います、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。神であられるイエス様が到底そんなことがあってはならない、なさってはいけない対象である罪人の私たちの汚い足を自らひざまずいて洗ってくださいました。私たちの兄弟姉妹のその汚い足を洗い受け入れ、間違いや過ちによっていわば損害を被り、痛みを経験し耐え忍ぶことは私たちの責任であり、訓練であり、神様からの要求です。汚い足を洗ってあげたならば損害を被りますね。痛みが伴いますね。耐え忍ばなければならないですね。でもそれが私たちクリスチャンたちの教会の責任であり、訓練であり、神様からの要求ですね。不幸なことに長い間キリスト教会は、クリスチャンたちは自分がこの世で栄えるために信仰キリストをどう利用しようかということばかりに多くの関心を向けて、そして争ってきてしまいました。このことがどれだけ多くの、せっかくのこの神の訓練の場を妨げてきてしまったことか、そのせっかくの訓練の機会を亡き者にしてしまったことか分かりません。なので今一度、神様が私たちにこう対して持っておられ、私たちに対して持っておられる膨大なその麗しいご計画と約束を信頼して、キリストイエスのうちにある思いを抱かせていただきながら、教会を通して実らせようとしておられるその美しい実りを体験させていただきたいと願うんです。そしてその実りの中に私たちがいたいですよね。キリストにつながってその実りを実らせる私たちでありたいと願うんです。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たち人間をもともと本来神と一体なるものとして作ってくださいました。しかし神から離れることこそ自由であり立派な独立だとそそのかされ、そこに魅力を感じ、神との関係を断絶し不自由を被ってしまっていました。そんな中にあってあなたは私たちを贖い出して導き出して救い出して、今一度あなたと一体としてくださいました。そして一体となれていない私たちの関係の中にキリストを頭とし、一体となることができる、一体となったんだということを教え続けてくださり感謝いたします。私たちが思う正しいことをやるのではなく、無知の前にひざまずき、愚かなことに歩み寄り、ない者たちに仕え、他者のことに巻き込まれていくイエス様の正しい方法を生きることができますように。せっかく一つにしてくださったのですから、その一つであることを全身全霊をもって死に従うまで成していくことができますように、またそこに幸いを見出すものとなれますように、そこにこそ実りを見出すことができるものとなれますように、御言葉を感謝いたします。愛する救い主
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌315番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。今日は、3年間、協力宣教師として、働いてくださったソン・ウソプ先生、チェ・ヒョンジャさんご夫妻の惜別挨拶を お聞きしたいと思います。ソン・ウ先生、チェ・ヒョンジャさんご夫妻3年間、土浦恵み教会で本当に尊い働きをしてくださり、たくさんの愛をいただきましたけれども、今週の木曜日韓国に帰国されることとなりました。ではじゃあお願いいたします。
おはようございます。土浦恵み教会に来て3年になりました。3年の間コロナもスキップして、風邪もひいたこともないし、本当に、体丈夫に皆様と、付き合うことができましたが、帰る前に神様がこれではいけない、思い深い、その絆をあげるということでしょうか。10日前に、コロナにかかってしまいました。それで先週はオンライン礼拝で捧げているんですが、とにかく、土浦恵み教会これから離れても忘れてはいけないという記してあると思って、感謝に絶えません。コロナの中で、皆様との個人的な交わりはほとんどありませんでした。それでその分韓国に帰ったら、これから3年間できなかった交わりを やりなさいという命令をいただきました。それで勝手な思いなんですが、父親恵み教会の韓国連絡事務所の案内役を本風賀先生が授けてくださったら、喜んで皆様が韓国にいらっしゃる時、案内役を務めさせていただきます。本当に未熟なものを3年間愛を施してくださったことを本当に感謝いたします。筑波と土浦は私と家内の新婚生活を起こった場所でもあります。それで学びの始まりをここから始まって、そして奉仕の最後の場所としてここを神様が与えたことを本当に感謝いたします。皆様覚えていらっしゃるかわからないんですが、9月の3日に出された恵み結法、その時感想を書かせてくださいと言われて、書かせていただきました。その題目は感謝と期待でありました。今まで話されたのは神様に対する感謝、そして皆様の温かいご支援ご指導に対する感謝であります。そして個人的にまた神様がそのように思っていらっしゃると思うんですが、父親恵み教会に対する期待がたくさんあります。69年の間、小松地帯そして上高津地帯をたどって来年70周年を迎えられると覚えております。本当に韓国から聞く頼りが、父親恵み教会が日本のリバイバルのために、日本東明基督教団のために、そしてこの地域のいろんな教会のために、このような素晴らしい働きを行っていました、行っていますという素晴らしい恵みを、国を離れても韓国国で聞くことができるように、私も下に立っている家内も聖霊が導かれる時お祈りすることを約束いたします。土浦恵み教会は皆様ご存知ですが、東明基督教団の中で一番教会員が多いし、また敷地が一番広いです。多分ですね、私がここに来る3年前に稲敷市の小さな中2、3人大勢いらっしゃった時、中5人ぐらい集って礼拝捧げた小さな教会です。その小さい教会が恵み教会の応援を、手助けをたくさんお待ちしていらっしゃると思います。どうか皆様70周年80周年そして100周年を迎えて、今まで神様に鍛えられたその力を一致して、そのような教会に神様の恵みを施してくださることを期待して、挨拶に返させていただきます。3年の間ありがとうございました。
はい、孫先生帰られますけれども、実は今孫先生は韓国語中級クラスを担当しておられるんですけれども、その韓国語中級クラスはズームで、これからも毎週日曜日担当してくださることになったので、それをまた感謝だなというふうに思っております。では一言、孫先生ご夫妻のためにお祈りいたします。天の神様、
ソン先生、チェヨンジャさんご夫妻を土浦恵み教会に送ってくださり、素晴らしい交わりのひとときをお与えくださり感謝いたします。たくさんの愛をいただき、またたくさんのことを学ばせていただきました。たった3年しか経ってないのかなというぐらい深い交わりをさせていただいたことを感謝いたします。孫先生が今述べてくださったように、感謝と期待があなたから示されました。主よ、体は離れていても肉は離れていても、同じ一人の主を見上げ、同じ一つの信仰によって、また同じ御霊によって祈り合える中にありますから、互いのことを思い、主イエスキリストのうちにあって祈り合っていくことができますように。また日本での生活を終えられて韓国に帰られますが、どうぞその家庭一つ一つを守ってください。韓国に帰って、始まる新しい生活の上に、あなたの豊かな慰めとまた助けをお与えください。ご労をあなたが豊かにいたわってくださいますように、霊肉の健康をこれからも続けて祝福してくださいますようにお願いいたします。この素晴らしい出会いと交わりを感謝し、愛する救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。はい、それでは2023年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人と共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。